こんにちは、フェルモンド斉藤です。
テノール斉藤です。
超リアルな行動心理学第29回をお届けします。
はい。
今日は希少性の原理はどう使うという話ですね。
おお、またチャルディーニが
できました。
はい。
希少性ですよ。
ね、少ないっていう、
まあ、手に入りませんみたいな。
はい。
そうですね。今日、
はい、
欲しい、
はい、
レンズがですね、カメラのレンズがですね、
はい、
今日発表されるんですよ。
あ、これから。
これから。
おお。
で、まあもう発表される前から、
はい、
すごい、まあ間違いなく売れるだろうっていう、分かっていて、
そのカメラ好きの中で、もう話題になってる、は
い。もうみんな待ってたみたいな。
はい。
だし、最近はこう、供給量が結構やっぱり少ないんですよね。いろんなものの供給量が。だからこう、希少性ですよ。
ああ、じゃあそれ今日発表されて、はい、で、欲しくても手に入るとは限らない、はい、
全く限らないですね。だからもう発表されていつそれが実際に発売になるのか、はい、今日なのか、いや1週間後なのかみたいな、
はい、
みんなドキドキしてるわけですよ。
で、
確実に、
はい、
こう、まあ、初回何百個か何千個か何万個か分かんないですけど、
はい、
絶対に売り切れるっていうのはもう今までのもう感覚的に分かるんですよ。 100% 一回途切れるんですね、
はい、
でそれ途切れると半年手に入んないとか、はい、普通に起きる世界なんですよ。なのでこの初期ロットっていうか初回の購入、はい、もう
最初、
はい、で希少性ですよこれ、
ね、希少性ですよね。
もうなんていうんですか、そのレンズを手にも取ってないし、
はい、
うっすら写真で見たぐらい。
なのに、ちょっと予告編みたいに。はい、うん、
しかも、まあ、本当になくなるかどうか、分かってないのに、なくなるだろうみたいなことで、
はい、
勝手に希少性を作り上げてるぐらいまで言ってますね。
はい、でも、どうしても、どうやって手に入れようか。
どうやって手に入れようか。
これ
手に入れなかったらどうなっちゃうんだろうかみたいな。
あ、ね、だからもう下手すると、うん、金額のことを考えないで、うん、ね、もう予約できるならもう申し込みみたいな。ね、
にね、結構なりがちですね。
はい、
いや、なってますね。
はい、これはもうまさに希少性の原理が、
はい、これがですよ、はい、絶対にいつ買っても確実に手に入りますって言われたら、今日買うかって言われたら買わないんですよ。
ですよね。
うん、いや、まあ、はい、じっくりと手に取って店頭に行って触って、
はい、
まあ、今日買うって言ったら手に入るっていう、はい、その状況がこう保証されてれば、まあ多分初日には絶対買わないでしょうね。
ですよね。
だからそれだけでやられてるわけですよ。
はい、でまたそれ、はい、じゃあ店頭に行って、はい、触って、うん、で、ああどうしようかな、今日買おうかなって言ってるところで、うん、
はい、
もうこれ残り1個で、
あ、それやばいですね。それはまずいですね、ちょっとね。
うん、
ね、
はい、
はい、したらもうそれにやられて買う人は多いでしょうね。
はい、だから希少性にやられて買い物をするという、う
ん、はい、
ね、購買を決定するという人は、はい、かなり多いっていうことですよね。
そうです。あのネットのね、はい、買い物の時でも、
はい、
残り何個ってあるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
あれはずるいですよね。あと
ですね、
もっとずるいのは、
はい、
残りあとわずかっていう、あの何個か分かんないやつ。
はい、
残りあとわずかって、ね、3個なのか2個なのかみたいな、はい、あるじゃないですか、ね、はい、
す
ね、あれもちょっとずるいですよね。
はい、
うん、
いや、もっとずるいなと思うのは、はい、今この商品を何人の人がカートに入れています。
はい、ああ、ありますね。
で、
ありますね。
はい、あれ、ね、純粋に買い物してる立場だったら、う
ん、はい、
うわ、人気でもう早く決定って、ね、うん、
はい、
しないと買えなくなっちゃうっていう。
うん、
ただあれ、
はい、
こんなところで言って大丈夫なのか分かんないですけど、
はい、
ね、うちもそういう通販のサイトにこう出してるわけですよ、はい、うん、でこれは絶対ありえないっていう数の、
はいはい、
そのうちのお菓子が 例えば今二十何人の人が、
はい、
この商品をカートに入れていますって表示されるんですね。
お
で最初の頃はやっぱりそれ、ね、はい、真に受けて、
はい、
あまずいまずいこれこのあと、ね、二十何人は最低、
はい、
正式注文って言って来るだろうから、う
ん、はい、
早く作り始めないと言ってスタッフも慌てて、
はい、
ところが来ないんです。
来ないですよね。
で実際カートに入れたら、
はい、
かなりの確率で買いますよね。
まあそうですね。
ですよね。
まあもちろん忘れないようにっていうのもありますけど、
はい、
まあ、確率的に言ったらかなりの確率
で買える
んでしょうね。
はい、だから20何人30人が今カートに入れてる状態で、うん、
はい、
で蓋を開けてみたら正式注文は2人とかっていうのは、
うん、
でそれが結構ね何回も起きて、
ほうほうほうほう、
あこうやってお客さんをちょっと煽ってるんだなっていう。
なるほど ね。あれは多分なカウントの仕方がずるいんですよね。
は
い、
うん、
うん、まあいろいろなカウントがあると思いますけど、
はい、
まあその実際に今リアルタイムで二十何人が入れてるっていうことではないですよね。
あそっかそっか、
うん、
じゃあこの1ヶ月間にみたいな。
それもありうりますけど、でもさっき言ったように入れたら買うっていう確率を考えると、うん、
はい、
試しにね、多分その食品なわけじゃないですか、
はい、
試しに入れてそのまま放置するっていうのも、
うん、
ね、そこまで放置するっていうのもなんか不自然なんで、
なんかですよね、
はい、だからまあ嘘でしょ
ね、
はい、
そうだからこの希少性を利用して、
うん、
我々こう煽られてるな普段っていうのがありますね。
そうですね、
うん、だからよくこう店で、
はい、
こうお客さんに対して、
うん、
まあ、情報発信するわけですよ、
はい、
ブログとか使って、うん、でその時にこの希少性を使ってあるいは他の原理を使って、うん、煽ることをしないようにっていうのはよく伝えてるんですよね。
ああ逆にね、
はい、
それはこうそれで買わされた人の、
はい、
その後の心理を考えてるってことですかね。
ですよね、
うん、
だからそのお客さんとはもう長い付き合い、うん、一生の付き合いをしていきたい、
はい、
だからね、一時この期間に何か煽って騙して売るみたいなことはしたくないので、
うん、はい、
だからこう限定数が限定になる、
うん、
期間が限定になるっていうことはやっぱりあるんですよね。
はい、
だからそれはちゃんとこう根拠が、
う
ん、はい、なかったら、
うん、
限定にしない、
うん、
例えばこう数量限定っていう時に、原材料がもう手に入らないみたいなのは本当の限定ですよね。
うん、そうですね。まあ、本当に出ないわけです
よね。はい、それをちゃんと伝えて、で今回今月は何個しか作れなさそうです、
うん、
で本当に欲しい人に買っていただくと、うん、これを、ね、原材料を買う気になればもう、ね、100キロだって1トンだって買える状態なのに、うんうん、数量限定でね、終わったらもうそれっきり手に入りませんみたいなことを言うのは、はい、
うん、
ちょっとこう物を作る売る側としてはフェアじゃないなっていう。
そうですよね、
しますね、
うん、
なんかこう作った希少性みたいな、
はいはい、
それで煽るというのはしちゃいけないなというふうに。
ですよね、
うん、
そういうあえて それを証明したような実験とかもありますよね。
あですね、あの希少性 の、うん、の
はい、
クッキーで、
クッキー、
はい、
うん、
ですね、ステファン・ウォーチェルという、
ステファン・ウォーチェル、
はい、社会心理学者が、
はい、
クッキーを使って、
うん、
実験をしたっていう、
はい、
でもうそれはコントロールされてる、このわざと制限をしているっていう、はい、そういうことですが、 あるグループにクッキー10枚で、あるグループにはクッキーを2枚だけ渡して、
うん、はい、
まあ、この数量に差をつけてるわけです、
はい、
で1つのグループにはもうつまりふんだんにクッキーを、はい、で1つのグループはもう1枚を分け合わなければならないくらいしかあげない、
はい、
そうするとその少ない方のグループの方が 美味しい美味しいって。
ほう。の少ないだけで。
そう。味に対する評価が高まったっていうんですね。
はい、あ、それはなんとなく、
はい、
ね、クッキーがですよ、10枚ボーンってここに置いてあるのと、
はい、
おしゃれなカフェとか行って、はい、なんか2枚だけこう重なって置いてあるのとかある
じゃ
ない
です
か。
お皿の上に。はい。
したら、2枚しかなかったらバクバクって食べないじゃないですか。
ですね。
まあ食べる人もどういうふうに言いますけど。ね、
はい、
でも10枚あったらなんか一口で食べる人もいるかもしれない、
ね、とりあえず1枚口に入れてみるみたいな、
うんうんうん、それはそもそも感覚が1枚に対する価値が違う、はい、
ですよね。
あとパスタとか、
はい、
なんかあの昔京都に行った時に、
はい、
川沿いのね、
はい、
すっごいおしゃれなイタリアンの店みたいのがあって、
はい、うん、
まあ、最後記念だし、
はい、
入ろうかみたいな感じで、もう明らかにも場違いぐらいおしゃれな店だったんですよ。まあ入って試しに入ってみて、
はい、
で、まあ、値段もだからそれなりにするわけですよ。
うん、
もうランチで3000円とかするわけですよね。
はい、
でなんとかパスタ頼んで、
うん、
カニのクリームのパスタみたいな頼んで、
あ、いいですね、
来るじゃないですか。
はい、
でしたらですよ、
はい、
もう饅頭ぐらいですよ。何ですか。温泉まんじゅうぐらいな体積のものが、どでかい皿に真ん中にポツンみたいな。
は
い、
お
これはどうすればいいんだろう。
はいはい、
もうだから美味しいと感じるしかないですよね。それね。
ね、
はい、
はい。
それと、冷凍パスタと、並べられてですよ。見分ける力がある私にあるかどうか分かんないですけど、でも明らかにこの小さいパスタにやられるわけですよ、
うん、ね。
そうそうそう、
あ、希少性ですね。
希少性、これはもう美味しいに違い、これに3000円出してるんだから、
はい、
まずいはずがないっていう、
ね、
まずいことには絶対しない
できない、
うん、そうそうそう、ありますから、
ね、ありますね。
そのね、今言ったこのまずいことにはできないみたいな、
はい、
自分の頭の中で作り上げたりするわけじゃないですか。
それですよね。
うん、でこのなんていうんですかね、
うん、
手によくその希少性の、
はい、
まあ、原理というところでなぜそれが生じるのかっていうところありますけど、
なぜ希少性少ないと、
うん、
価値が高いというふ
う
に、
うん、
まあ、感じるかですよね。
感じるか、
うん、
それはその失う恐怖みたいな、
はい、
だ少ないから、
うん、
これを買わなかったら、
はい、
なくなるかもしれないという恐怖の方が、
うん、はい、
恐怖ってすごい大きいわけですよね。
恐怖という感情は、ね、うん、すごく強いですもんね。
手に入る喜びっていうのかな、それと失うものの恐怖、
うん、
よくあるじゃないですか、
は
い、
ありますね。
失うものの方が強いっていう、
はい、
恐怖の方が強い
ですよね。はるかに強いから、
うん、
となるとね、手に入らなくなる
かもしれないよっていう、
はい、
冒頭のレンズの話じゃないですけど、手に入れてないし、別に手に入れたものがなくなってるわけじゃないのに、
はい、
あたかも失うかもしれないっていう
ね、
うん、
この機械の損失っていうことですよね。
そうそうそう、そうですね。それを演出、
はい、
まあ、自分で演出してるみたいなところありますけど、
ね、自分でこう乗っかっていく
という、ね、そうそうそう、
はい、
それは非常にね、強力なんですよね。そう、まあ、それなので希少性の原理っていうのは、働いてしまうと。
はい、
この量、数量の希少性っていうのもありますし、
はい、
あとは、まあ、時間ですかね。
ですね。時間限定
みたいなね。
はい、
いろんな希少性があります
もん、ね。
何時から何時までしか空いてないみたいな、
はい、
はい、でちょうどその時間に居合わせた、
うん、
これはもう行くしかないでしょう、
ね、はい、
うん、そういうのがありますよ
ね。だから限定に弱いという、
弱いっていうのはまあ本当そうですよね、
うん、
だからで それをしていれば、
はい、
本当にそれが必要なのか、
うん、はい、
ね、なんだかんだ言ってあと1ヶ月2ヶ月待てば手に入るんじゃないかと、それでも全然十分じゃないかというのも、
はい、
本当は冷静に考えた方が
そうなんですよね、
いいですね、
はい、
で自分に言い聞かせて今日はちょっとレンズの発表を待とうかな、
これからですけど、
はい、
はい、
いうことで、
はい、
はい、 第29回は希少性の原理についてお話しました。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。